それではメッセージに入る前にお祈りをしたいと思います。
Here before we move on to the message, let us pray.
天のお父様、
The Father God in heaven.
素晴らしいサックスの音色を私たちに与えてくださってありがとうございます。
Thank you for sharing with us that beautiful saxophone melody.
私たちも同じようにどこにいても主よあなたを賛美し、あなたの栄光を表していくものとして使わせてください。
God, may you use each one of us too so that we will be able to share your goodness to everyone who is around us.
でもその前に今日ひととき、あなたの御言葉によって私たちをまた強めてください。
But before we go out and do that, may you use this time right now to strengthen us with your word.
救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。
We pray all this in Jesus' name.
Amen.
Amen.
あったように今日のメッセージはインマヌエルの主というお話をします。
So today we will be learning about the Emmanuel God.
まあ神様の名前について今メッセージシリーズをしていますね。
So we're in the message series of God's names.
でもその名前といえば先週タンタン牧師が面白い生き物の名前を紹介したの覚えてますか
？Remember last week speaking of names, Pastor Tantan was sharing with us some weird names, weird animals.
気になって僕もネットで調べました。
So I actually went on the internet too because I was kind of, you know, curious.
ネタをパクりました。
I copied his, jokes a little bit.
それではこの生き物皆さん何だか知ってますか
？So, what do you think the name of this animal is?
最初のこの虫みたいなちょっと暗くしてもらえると嫌いな人オンラインの人ごめんなさい。
Sorry for those online. Sorry.
ごめんなさい。これみんな何だか知ってますこの生き物
？Do you know what this is?
これね。名前はあタンタンわかる？松の竹春？他に皆さんありますか？この虫の名前。
松
の Do you know what's name this is? みんな知ってる？
Anyone これね know the name of this animal?
日本語の名前はトゲありトゲなしトゲトゲっていう名前です。
Translating that name, the Japanese name into English would be prickly, non-prickly, prickly bug.
トゲがあるのかないのかわからんっていう名前なんですね。
It's confusing. Do you have prickles or not?
これはね、なんかハムシのね、一種らしくて。
It's a member of like the leaf beetle, group.
ハムシって結構日本国内ではトゲがあるものが多いんですって、本当は、この背中に。
And so leaf beetles, originally they have a lot of prickles on their back.
でも次の写真を出したいんですけど、トゲのあるハムシをだからトゲトゲって呼んでました。次のイラストを出せますか
？So when they found these, you know, leaf beetles way back in the ages, they found prickles on them, so they started calling them prickled bugs.
そう。で、そのトゲトゲって言ってたらなんと今度トゲのないトゲトゲの種類が見つかった。
And then apparently they found a non-prickly prickle bug.
ね。で、まあ、それをトゲなしトゲトゲって名付けたらしいんですよ。
And so they decided to name it non-prickly prickle bug. Prickly bug.
そしたらなんとトゲなしトゲトゲの中でトゲのある新種が見つかったんですよ。
And then later on they found a new species, I mean a group of within the species that had prickles. And so they
もうわけがわからないのでトゲなしトゲトゲトゲのそのトゲがあるからトゲありトゲなしトゲトゲで行こうってなったんですね。
They got totally confused and they said, but this one is supposed to have non-prickles, but they does have prickles. It's going to be prickly, non-prickly, prickly bug.
まあちょっと気持ち悪いんでもう写真は出さないですけど、まあその名前の通り本当に外からはトゲがあるように見えないけど、羽の裏側にトゲがあるんですって。
So I won't show you the photo because it's a little disgusting. I actually do have a photo, but underneath the wing, it has prickles.
はい。じゃあ続いてこの次の生き物。これも気持ち悪い。みんな覚悟しといて。
The next one. Be prepared.
これなんだか知ってる？これ待つの？え？待つの？これ知ってる人いますか
？Anyone know this bug?
あ、知ってる？名前わかんない。でも見たことはある。あ。これね、
name,
え、ジェイソン知ってる？言うの？ 見たことある。
Seen it before.
これね、人面カメムシって言うんですって。
So it's called the man-faced stink bug.
背中のこの模様が人の顔に似ていることからその人面って名付けられました。
Because the back, it looks like a man's face.
マレーシアとかね、東南アジアによく出るらしいですよ。
And it's, it lives around Malaysia and, Southeast Asia areas.
で、特徴的なパーツがこの上の方のリーゼント風の髪型。
The pretty big characteristic is the backside, I guess, of the bug, but it has like a pompadour hairstyle.
僕はこれを見てね、南の帝王に出てた竹内力を思い出したんですよ。
It reminded me of the manga, is it? The King of Minami? Or movie, maybe.
みんな知ってるでしょ竹内力。
力竹内、oh, he was in the movie.
でもね、僕の妻から言わせると、このリーゼントは甘っちょろいっていうらしいんですよ。
But my wife says this pompadour isn't good enough.
やっぱり本物のリーゼントは横浜銀八だろうっていうね。銀八、銀杯、銀杯。あ、間違えちゃった。次。
My wife says 横浜銀杯 is the better. They have the better.
銀杯のリーゼントが本物だって言うんです。
Do we have a photo of that one?
この次、right. この次お願いします。これ。Next.
Maybe the next one?
ないかな。そう、これ。この、やっぱりね、高さがないとパンチ力がないって妻は言うんですよ。
So my wife said there has to be, you know, higher up the hair. It's not as impactful.
まあ話だいぶ逸れちゃいましたけどね。人面カメムシのリーゼント、皆さん的には結構突っ張ってると思いますか？ね。
So what did you think about the stink bug, the man-faced stink bug?
まあ今出しましたけど、本当にユニークな名前のものがいっぱいあるわけですね。
I guess that bug had a little attitude too. But anyway, there's lots of very unique names.
で、それは大体はその名前がその特徴を表しているわけです。
And the names usually express a characteristic of the animal or the person or whatever.
で、このシリーズでは神様の名前に表される神のその特徴、本質をみんなで見ていこうっていうそういうシリーズなんですね。
And so this series we're in, we're looking into the names that God has and to really look into His true quality.
今日はインマヌエルの主。
So today's title is the God of Emmanuel.
この名前が出てくる有名な箇所は新約聖書マタイの福音書1章の23節です。
So the word Emmanuel comes, is brought up in Matthew's chapter 1 verse 23. This is pretty famous.
一緒に読みたいと思います。
Let's read it together.
3. はい。読みよう。処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。それを訳すと、神が私たちと共におられるという意味である。
In English, the virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us.
これは僕が初めてインマヌエルって言葉を聞いた聖書の箇所でした。
So this was the first time, I heard of this word Emmanuel when I read this verse.
キッズチャーチでも劇をしたことがありますけど、よく教会で子供たちが演じる降誕劇、クリスマスの出来事、救い主イエスが生まれた出来事、その瞬間ですね。
This is from the story that we do a lot, the kids do at church, kids church, they do the nativity play a lot, but this verse is from when Jesus was first born to us.
またよくインマヌエルと名の付く教会だったりとか、まあ、教団、神学校もあります。
There's also a lot of like church or seminaries that are called Emmanuel something.
これはもともとこの聖書の言葉から来ているんですね。
And this word comes from the Bible.
ヘブル語でイムが共に、まあ英語で言うところの with ですね。
In Hebrews, im means with.
そしてヌが私たちという意味です。
ヌ、the ヌ part means us.
そして最後エルが神。
And the last bit, L means God.
それが一つの言葉となって、インマヌエル、神が私たちと共におられるという意味の言葉です。
So, Emmanuel put together means God is with us.
一緒に言ってみましょう。
Let's say that together.
せーの、インマヌエル。
Emmanuel. Emmanuel.
ああ、発音綺麗ですね。ケイタ君の発音めっちゃ綺麗。Emmanuel.
Very good pronunciation.
それに感動してる場合じゃない。次行こう。はい。で実はねこのインマヌエルって言葉はここよりも前にも実は登場しているんですね。
But before this verse in Matthew, this word Emmanuel comes out earlier in the Bible.
それが旧約聖書のイザヤ書7章14節です。
Which is in the Old Testament, Isaiah chapter 7 verse 14.
一緒に読みたいと思います。
So let's read that together.
3. はい。 それゆえ主自らあなた方に一つの印を与えられる。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産み、その名をインマヌエルと名付ける。
In English, therefore the Lord himself will give you a sign. The virgin will conceive and give birth to a son, and will call him Emmanuel.
これはよくインマヌエル予言と言われたりしますが、救い主が生まれるという神様の約束の言葉なんですね。
So this is also called the Emmanuel prophecy, but it was a promise that the Savior will be born to us.
聖書の預言者という方がたくさん出てきますけど、それは神様のメッセージを伝える人として用いられています。
There are many prophets that come out in the Bible, but they were there to share with us, the people then, the words from God.
皆さんもエレミアとかエリアって、ね、ご存知だと思います。
And you probably know Jeremiah, Elijah,
で、このインマヌエル予言をしたのが、イエス様が生まれるよりも700年前、イザヤという預言者が予言しました。
And this Emmanuel prophecy was made or prophesized by Isaiah actually 700 years before Jesus was born.
なんとこの処女降誕のミラクル、そして男の子が生まれる、救い主がやってくるっていう約束が700年前にされていたんですね。
So the story about the Virgin Mary and that she will be conceiving a son who will be our Savior, the whole plot was prophesied 700 years ago.
つまりクリスマスのひとときは神の共におられるという約束が成就した、実現した時なんです。
And so that day, the Christmas day or Christmas night is the day or the night that the promise was actually fulfilled.
じゃあそれはどんな時代に約束されたんでしょうか？
Then when was the time or the age that this prophecy, the promise was made?
少しイザヤが予言した時の時代のお話をします。
So let's go back in time and look into when the age or the era was like when Isaiah made this prophecy.
その当時、イスラエルという国、そしてアラムという国はアッシリアという大きな国の脅威にさらされていました。
So back then, the Israel and Aram, the kingdom of Aram was in trouble.
で、ある時、アハズという新しいユダの国の王様が誕生したので、もうイスラエルとアラムの国は、そのユダと一緒に三国で共同戦線張ろうぜって言ったんです。
And they were actually under the threat of Assyria. There was a new king that was called Ahaz, and this new kingdom was born within the group of Judea. And so these three countries or these three groups decided to make an ally force.
でもユダの国はそれを断ったんですね。
But Judah rejected that.
すると、イスラエルとアラムの連合軍が襲ってきたんです。攻撃してきた。
Oh, sorry. I think, wait, Judah was in trouble, right?
そうそう。
Yeah, sorry. And when Judah rejected that, Israel and Aram decided to attack him.
その時の様子がイザヤ書の7章1節から。
And this is written in Isaiah chapter 7, verse 1.
このようにあります。ウジアの子のヨタムの子、ユダの王アハズの時代、アラムの王レツィンとイスラエルの王レマルヤの子ペカが戦いのためにエルサレムに登ってきたが、これを攻めきれなかった時のことである。ダビデの家にアラムがエフライムと組んだという知らせがもたらされた。王の心も民の心も林の木々が風に揺らぐように揺らいだ。
When Ahaz, son of Jotham, the son of Uzziah, was king of Judah, King Rezin of Aram and Pekah, son of Remaliah, king of Israel, marched up to fight against Jerusalem, but they could not overpower it. Now the house of David was told, Aram has allied itself from Ephraim. So the hearts of Ahaz and his people were shaken as the trees of the forest are shaken by the wind.
連合軍が攻めてくるって大ピンチ。アハズどうするよっていう、そういう状況だったんです。
So this allied force is coming to attack them. Ahaz, we're in trouble. What are we gonna do?
で、この状況に王様のアハズ王だけではなくて、そこに住んでいた人たちもみんな動揺しました。
And not just the king Ahaz, but everyone in the country was shaken. They were trembling.
国の一大事、大ピンチ、この危機的状況で、アハズが追い込まれた時に、神様は預言者イザヤを通して、イマヌエル、神は共におられると予言されました。
And when in this critical situation, the country was in a crisis, everyone was trembling with fear, that was when God spoke to prophet Isaiah and told him, Emmanuel, God is with you.
最初のメッセージポイント書き込んでください。
So please write in your first point.
最初のポイントは、神はあなたを見捨てていないと書いてください。
God has not forsaken you.
大事なことは、このアハズ王だったり、この国が動揺して危機的状況に陥っているときに、神様がこのインマヌエルの約束をされたってことです。
So what's important about this point is that when Ahaz and the rest of the whole country was trembling with fear, they were shaken, they were lost, that was the moment God spoke to them and said, Emmanuel, God is with you.
私たちの人生にはまるで絶妙なタイミングで次から次へとこの危機的状況が連鎖して迫ってくることがあります。
Even in our lives too, there's like, for some reason, there's this season that trouble after trouble comes our way.
でも神様はこの場面成功していたり順調な人に対して私が共にいるとは言ってないんですよ。危機に追い詰められたこのアハゾーに向かって私は共にいるという約束を予言したんです。
And so know that God didn't come up to a person that was in a good shape, no problem at all, doing pretty fine and told him, God is with you. No, no, no. This was Ahaz. He was in trouble. He was shaken. He was fearful. That was when God came and said, Emmanuel.
でもこのアハズ王ってどんな人だったか皆さん知ってますか?
But do you know what kind of person King Ahaz was?
そのことが第二列王記の16章に書いてあるんですね。
This is written in 2 Kings chapter 16.
アハズ王こういう人でした。アハズは20歳で王様となり、エルサレムで16年間王であった。彼はその父祖ダビデとは違って、彼の神、主の目にかなうことは行わず、イスラエルの王たちの道に歩み、主がイスラエルの子らの前から追い払われた異邦の民の忌み嫌うべき習わしを真似て、自分の子供に火の中を通らせることまでしました。彼は高きところ、丘の上、青々と茂るあらゆる木の下で生贄を捧げ、犠牲を備えた。
So this is a kind of...King Ahaz was. 2 Kings chapter 16. Ahaz was 20 years old when he became king, and he reigned in Jerusalem 16 years. Unlike David, his father, he did not do what was right in the eyes of the Lord his God. He followed the ways of the kings of Israel and even sacrificed his son in the fire, engaging in the detestable practices of the nations the Lord had driven out before the Israelites.He offered sacrifices and burnt incense at the high places, on the hilltops, and under every spreading tree.
つまり、このアハゾーは神様の喜ばれないことをしていて、偶像礼拝をしていて、神を神とも思わず違う宗教の習わしをやっていたわけです。
And so Ahaz was not doing things that were right in the eyes of God. He was worshiping random idols, and he was deep into foreign customs.
もしあなたに悪いこと、あなたが嬉しくないことをした人がピンチに陥って、助けたいですか?
So, what about you? If someone that was, I don't know, in your life doing bad things to you or doing things that you didn't like, would you want to help them when they were in a crisis?
すぐには答えられないかもしれない。
You might not have an answer right away.
けど神様は違うんです。
But God is different.
神様は自分から離れて好き勝手に生きているこのアハズを見捨てなかったんです。
God, even seeing Ahaz living his selfish life far away from himself, he did not forsake him.
だからそれがイザヤ書7章を読むと書いてあるわけですね。
And that is written in chapter 7 of Isaiah.
一節はさっきも読んだように、二つの連合軍が戦いに来たけど、エルサレムに登ってきたが、これを攻めきれなかったって書いてあるんです。
In verse 1, as you read earlier, the allied forces came into Jerusalem, but it says they were not able to overcome.
この敵はやってきたのに、この国を攻め切る、もう崩すことができなかったんです。
So the forces came, but they could not overpower it. They were not fully defeated.
つまり、この時、神様に守られていたんですね。
Now, this means that God had protected them.
なのにこのアハゾーたちは、ああどうしよう、ああどうしようって騒いだわけです。
But Ahaz and the rest of the people were like, oh, what are we gonna do? What are we gonna do?
でも私たちもそういうような時があります。
But we have similar situations.
神様が守ってくれているはずなのに、 それを忘れて時々自分勝手に生きて、ああどうしようどうしようどうしようっていろんなことに心が焦ってしまう、不安になることがあります。
We're supposed to know that God is going to protect us. He will be with us. But we're lost in our own minds, saying, "Oh, what am I going to do? What should I do?"
でも神様はこの神を神とも思わない好き勝手に生きていたアハゾーたちを守る。むしろ一緒にいるよっていう約束をされました。
But God, seeing Ahaz, even though he was living a selfish life, he wasn't righteous under his eyes, he said, "Emmanuel, I am with you."
僕は18歳になるまでイエス・キリストという方を知りませんでした。
Myself, until the age of 18, I did not know who Jesus Christ was.
中学校2年生くらいかと思うんですけど、人間関係につまずいて、まあ、それからは人付き合いがうまくいかなくて、人に心を開くことが難しくなってしまいました。
I think I was around my second year of junior high school. I stumbled over some relational problems, and after that, I wasn't able to build good relationships with people and communicate with others.
それは高校に入っても変わらなくて、新しい人間関係にこうもうついていくことができなくて、引きこもりの時期を過ごしたんですね。
Going up into high school, things stayed the same. I wasn't able to build healthy relationships and.I ended up staying home for a long time.
まあただ家でぼーっとしているかテレビを見ているかそういう生活でした。
So、I would just sit on my sofa at home, just doing nothing or watching TV.
何かしなくちゃいけない、何にもできない、そういう自分が嫌いで嫌いで仕方なかった。
And I would be thinking I have to do something, but I couldn't do anything, and I hated myself for being that way.
結局高校も中退したんです。
And I ended up dropping out of high school.
まあ、今だから好き勝手にやらせてもらっていたなとは思うんですけど、当時はそんなことは全く思えないで、ただただ長いトンネルを意味もなく歩いているような、そういう気分でした。
Thinking back or looking back on it now, I'm thinking, well, my parents were very good for letting me be that way, but back then I was very, very lost in my own self, and so it almost felt like my whole life was this dark tunnel and I was heading nowhere.
だからちょっと最近までは実はあまりこのことを自分の中であんまりはっきり思い出したくなかったんですね。
Up until very recently, this was a past that I did not want to recall.
でもそれが全く変えられる聖書の言葉に出会いました。
But I encountered a Bible verse that changed everything.
それが第二歴代史の6章1節。
This was 2 Chronicles chapter 6 verse 1.
一緒に読みたいと思います。
Let's read this together.
3、はい。その時ソロモンは祈りました。主は暗闇の中に住むと仰せになりました。
In English, this is a prayer prayed by Solomon on that occasion. The Lord has said that he would live in the thick darkness.
私たちにとって暗闇もうおしまいだと思っているそこに、実は神様はいてくれる、隠れてないんです。
That thick darkness in our lives when we feel like everything is done forGod says, no, God is there.
なんだか輝いていて嬉しそう な, なんか喜び満ちたところにばっかりいるのは神様じゃないんです。
God's not hidden. He's not always in that glittering, bright, happy place all the time.
むしろ自分がもうああダメだ、暗闇だ、そういう中にも主はいてくださる。
When we're in that darkness and we're thinking, oh, I'm over, I'm lost. I don't have anything more I can do. That's where God is with us.
そして恐れないでいい、心を騒がせないでいいよと言ってくださる神様なんです。
And our God is there saying, "Do not fear. Do not be worried."
このインマヌエル、その予言約束が成就したのはこのイザヤが予言してから700年以上経ってからでしたね。
So this prophecy, Emmanuel, that God will be with us, this happened or it was fulfilled 700 years after Isaiah prophesied.
2番目のポイントを書き込んでほしいんです。
Please write in your second point today.
ですが神の約束は実現するんです。
So God's promise will be fulfilled.
先ほども一章、マタイの福音書一章で読みました。
We read earlier in chapter 1 of Matthew.
そこの実はちょっと先22節から読むとこう書いてあるんですね。
Going further in from verse 22, it says this.
このすべての出来事は主が預言者を通して語られたことが成就するためであった。 見よ、少女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。それは訳すと、神が私たちと共におられるという意味である。
All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet. The virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us.
主が預言者を通して語られたことが成就するためであったに丸をつけてください。
And so please, circle or underline the verse where it says, all this took place to fulfill what the Lord has said through the prophet.
700年以上前にイザヤを通して語られた予言が実現したってことなんです。
This basically means that the prophecy that was made 700 years ago was fulfilled on this day.
救い主が人となって生まれてくださるこの地上にやってくる文字通りこの約束はクリスマスの時に実現したんです。
That the man, the Savior will come to this earth to be a man and to live with us and bring us salvation. It was fulfilled on Christmas Day.
神様は約束を守られたんです。
God kept His promise.
でも残念ながら人が約束を守るっていうのはなかなか簡単なことではありません。
But we humans, it's hard for us to keep our promises, isn't it?
まあ、先週タンタン牧師はデートに5時間遅刻されたと言われてましたね。
Last week, Pastor Tantan shared with us that he was late for his date, very important date, 5 hours.
じゃあ僕はというと、
Speaking of myself,
妻とまだ結婚する前、
This was before I was married to my wife.
それも付き合っていないんですよまだ。
And we weren't even dating yet.
これからデーティングを申し込む大事な最初のデート。
I was going to ask her out, and so this was like my very important first date.
バッチリ遅刻しました。
I was late.
ね、約束の時間守れなかったんですね。
I couldn't, keep my time.
どれぐらい待たせたかは内緒です。
I'm not gonna say how late I was.
ね、まあ、今思うとよくそれで OK してくれたなと思いますよね。
Really thinking back, I'm surprised that my wife or back then girlfriend actually said she would go out with me.
でもこういうことだけではなくて私たちは意外と小さい約束そういったものをこう時々忘れてしまったり守れないことがあります。
Even if it wasn't a date promise, you know, we have little promises that we're supposed to keep, but we forget or we, you know, it slips out of our hands.
だけど神様は必ず約束を守られる方なんです。
But God will always keep his promises.
このインマヌエル、神は共におられる、そういう約束でしたね。
So this Emmanuel, it was a promise he made for us. God will be with you.
だけど本来人は神様から離れて生きる人生を歩んでいます。
But humans, as mankind, we live a life falling astray from God.
それは罪のもたらした変えようのないことです。
Because this is an unchangeable reality that is brought to us through sin.
罪とは別に犯罪とかそういうことじゃなくて、原文のギリシャ語ではハマルティアといって的外れという意味なんですね。
So sin doesn't mean we're criminals and we're making crimes or whatever, but it comes from the original word ハマルティア。
人間は神様から離れて的外れな人生を生きるようになったってことなんです。
It means we are missing the mark, and so we are living away from God, missing the mark of the life that we're supposed to be living.
弓矢の矢を打つ弓自体がもうずれてるから、どんなに的を狙ってもずれちゃう、外れ続きなんです。
So the bow and arrow, the bow we're trying to, you know, hit, it's facing the wrong way already, and so no matter how hard we try, it's not going to hit the mark.
どうしてそうなってしまったのか皆さんもご存知のように創世記に記されています。
So why did that all happen? As we know, it starts from Genesis.
エデンの園で暮らしていた初めの人間アダムとエヴァはある日を境に人生、罪の人生が始まります。
Adam and Eve, they were living in the Garden of Eden. From one day forth, they started living a life of sin.
それはまとめると神様との約束を破ってしまった。守れなかったんですね。
And this was because they could not keep or they broke the promise they had made with God.
その後の聖書のあれを読んでいても人間の歴史は裏切り、神様を裏切ってるその連続なんです。
And even looking further on in the Bible, the whole human history, mankind history, continuously betraying God and breaking the promises we make with him.
何も好き勝手に生きてきたのはアハズ王だけじゃない。
And so the man that lived his selfish life, it wasn't just Ahaz.
だけど神様はこの裏切ってばかりの人間に対して先ほどもあったように共にいるという約束をされましたね。
But God, looking at all of us, we keep betraying him, but he says, No, Emmanuel, I am with you.
それは実は預言者イザヤの時代よりももっともっと前なんです。
But this started way back from the age or time of Isaiah.
創世記の3章14節からを一緒に読みたいと思います。
Let's read from Genesis chapter 3, verse 14.
はい。神である主は蛇に言われた。お前はこのようなことをしたので、どんな家畜よりも、どんな野の生き物よりも呪われる。お前は腹ばいで動き回り、一生塵を食べることになる。私は敵意をお前と女の間に、お前の子孫と女の子孫との間に置く。彼はお前の頭を打ち、お前は彼のかかとを打つ。
In English, So the Lord God said to the serpent, Because you have done this,Cursed are you above all livestock and all wild animals. You will crawl on your belly and you will eat dust all the days of your life. And I will put enmity between you and the woman and between your offspring and hers. He will crush your head and you will strike his heel.
彼はお前の頭を打ち、お前は彼のかかとを打つ。それに丸してください。
Please circle or underline the part where it says, He will crush your head and you will strike his heel.
このクリスマスの時に実現したインマヌエル、神が共におられるという約束はこの時から始まっています。
The promise that was fulfilled on Christmas Day, Emmanuel, this was actually, it started way back here in this verse.
彼はお前の頭を打つ、その彼とはイエス・キリストのことです。
Who is he, the one that will crush your head? This is Jesus.
そしてお前とはサタンのことです。悪魔のことです。
And who is you? This points to Satan.
この創世記の時から始まったサタンとイエス様のせめぎ合いがあるわけです。
And so this is the battle between Jesus and Satan, the devil, which started from Genesis.
だけど神様は最終的にはイエス・キリストの十字架によってこのサタンに完全勝利することをここで約束されていたんです。
But God has already promised here that eventually at the end of the day, Jesus Christ will conquer. He will gain victory through the cross.
そして私たちのためにイエス様が十字架の苦しみを通して罪の贖いの代価を支払って解決してくださいました。
And really for all of us, Jesus paid the price of our sins being put on the cross.
それはつまり神様と一緒にいられなくなったはずの人類がインマヌエルの主イエス・キリストを通して神様と生きることのできる道が橋渡しされたってことなんです。
This means that mankind that was not supposed to be able to live with God was able to receive salvation and be reunited and connected to Jesus and God once again through that bridge God brought to us.
もし裏切られたり約束を破られたらどちらかといえばその人とはちょっと距離を置きたくなると思うんです。
Usually for us, if we're betrayed by our friends or anyone, we wouldn't want to, you know, spend more time with them, right?
でも私たちがそうやってどうしようかなと思うことに対して神様はその人を見捨てない。このエデンの園から出て行ったアダムたちを追放する前にこの約束はされているんです。
But we may think that way, but God doesn't. He, even if we betray him, God does not forsake us because he has already made that promise way back since the Garden of Eden.
つまり神様はアダムたちが間違いを犯してしまったそういう時に、いや、私は一生共にいるよって約束をしてくださったんです。
That moment, Adam and Eve made that mistake and they broke.Their promise with God, still God said, No, I will be with you for the rest of your lives.
それが歴史が紡がれていって、このクリスマスの時に実現したんです。
And history came, history unfolded, and it was fulfilled on Christmas Day.
最後のメッセージポイント書き込んでください。
Please write in your last message point.
最後は神様の約束に生きるということです。
Live in the promise of God.
あなたを見捨てない神が共にいてくださる。
So we have a God that will not forsake us.
このインマヌエルの約束希望に生きる、それが第3のメッセージポイントです。
Our third message point for today is to live in that promise that is given to us by that God.
どこかで神様の約束を信じ来ることができず、疑ってしまったり、拒否してしまうこともあるかもしれない。
Sometimes we doubt the promise, God's promise, and we maybe even reject it.
アハ王もイザヤのこの予言、印を求めなさいと言われたことを拒否しました。
Even King Ahaz, he was told to accept God's promise, but he rejected it.
主はさらにアハズに告げられた、あなたの神主に印を求めよ。黄泉の深みにでも天の高みにでも。アハズは言った、私は求めません。主を試みません。
Again, the Lord spoke to Ahaz, ask the Lord your God for a sign, whether in the deepest depths or in the highest heights. But Ahaz said, I will not ask.I will not put the Lord to the test.
この約束を信じて生きることをアハ王は拒否しました。
Ahaz rejected that situation. He decided not to live in the promise given to him by God.
同じようにマタイの福音書を読むと、この予言がされる前にヨセフという人がこのことに対してすごく悩んで葛藤していることが書かれています。
Going back to Matthew, we can also find Joseph. He was also doubting God's promise.
でもそのマタイの福音書の一章からは人の名前が、人類の歴史が書かれています。
In Matthew, chapter 1, verse 1 actually starts by a genealogy.
アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図という、そこから始まるんですね。
And so it starts saying, this is the genealogy of Jesus, the Messiah, the son of David, the son of Abraham.
で、僕も最初、クリスチャンになったばっかり、これを読んだときに、ちんぷんかんぷんでした。
When I first became a Christian and read this verse, I was like, what? I have no idea.
けど、この系図に、この人の歴史には、アブラハムはもちろん、ダビデやヨセフ、私たちがよく知っている人が登場するだけではなくて、よく見ると、このアハズ王の名前も書いてあるんです。
We're really looking into this genealogy. You know, we will find the names of like, David and Abraham and pretty famous good guys. But also, King Ahaz is in the line too.
福音書、このマタイの福音書1章9節にはウジヤがヨタムを産み、ヨタムがアハズを産み、アハズがヒゼキヤを産みと書いてあります。
In Matthew chapter 1 verse 9 it says Uzziah the father of Jotham, Jotham the father of Ahaz, Ahaz the father of Hezekiah。
イエス・キリストへと続く人類の歴史の1ページに、インマヌエルの約束を信じることができないで、むしろそれを断った、拒絶したアハズ王の名前があるんです。
And so this genealogy, this history that will eventually lead to Jesus Christ, the Savior of eternity, the name Ahaz, the man that rejected God, couldn't keep his promise with him, that led a selfish life, it's in it.
それだけじゃなくて、その次の6節には、その前の6節には、エッサイがダビデを産んだ、ダビデがウリアの妻によってソロモンを産みってあるんですね。
Not just that, before that in verse 6 it says Jesse the father of King David. David was the father of Solomon whose mother had been Uriah's wife.
それはダビデがこのバテシェバ、ウリアの妻と一緒に罪に落ちてしまった、そういう歴史を包み隠すことなく記しているってことです。
And we know the story of David falling into sin with Bathsheba, which is a very dark history. But without any secret, it's written in this genealogy.
インマヌエルなる救い主のこの誕生の歴史に名前が刻まれてるんです、みんな。
So this history that will lead to Emmanuel, Jesus Christ, his name and everything, not just Ahaz, but all the other names are written in it.
神様のこの計画の中で、ダビデがいなければ、バテシェバがいなければ、アハズがいなければ、つながらなかったんです。
Which means, without Ahaz, without David, without Bathsheba, nothing would have eventually led to what God had promised.
聖書はこの系図を通して何を言いたいのか。
So what does the Bible want to speak to us through this genealogy?
それは この一人一人の人生を通して、神は共におられたということ。
That God was with us through each and every member or person that is written in the Bible.
そしてインマヌエルの主が生まれることが確かな約束であると神はここで証ししているんです。
And that the promise that the Emmanuel God will be born to us, given to us, this was a big promise that he was making for us.
その歴史に何があろうとも神様の約束は変わらないということを語っています。
And whatever happens throughout history, good or bad, God's promise will not change.
そして神様はそこに記されていたいろんな人一人一人を見捨ててこなかったということです。
And it also means that all these names that are written there, every person, God did not forsake.
つまり私たちもここにいるあなたもあなたもあなたも神が共にいてくださるそのことを人生を通して証しする証人となっていくんです。
And so everyone here, you and you and you, we are people that are living this life that God has given us to testify the, God, the promise that God has given to us.
そしてそのインマネーの神様と一緒に生きるとき私たちは驚くほど変えられていきます。
And when we live with that God, Emmanuel, we will be changed.
人の目から見たらどうしようもない人がこの系図を見ても分かるようにいなくてはならない存在となって。
We may see someone and think, oh, he is bad or he's not good enough or whatever. But when we look at the genealogy, this person, every person is indispensable.
マイナスがプラスに変えられ。
Minuses turn to plus.
暗闇から光に導かれ。
Darkness changes to light.
孤独から解放され。
And we are freed from isolation.
恐れではなくて平安が与えられます。
And instead of fear, we're given peace.
決して見捨てられることはなく、インマネルなる主が共にいてくださる、この神様の約束に生き、希望を告白し続けること、それが私たちに今託されたことです。
So what we are given today, what we have to be doing is to really accept this promise that's given to us through the Lord Emmanuel and live it in our lives.
最後にヘブル人への手紙10章23節を読んで終わりたいと思います。
And to keep confessing it. Let's close through, with this verse from Hebrews chapter 10 verse 23.
約束してくださった方は真実な方ですから、私たちは動揺しないでしっかりと希望を告白し続けようではありませんか。
Let us hold unswervingly to the hope we profess, for he who promised is faithful.
お祈りします。
Let us pray.
天のお父様、
Our Father God in heaven,
今日の礼拝のひとときありがとうございます。
Thank you for this time of worship.
神様が私たちと共にいてくださるこのインマヌエルの約束が決して変わることなく私たちを本当に共にいるために実現されたことを感謝します。
God is with us. This promise of Emmanuel, Lord, thank you that your promise will never change and that it was actually fulfilled for us.
時々そのことが分からなくなって本当に神様は一緒にいるんだろうかと疑ってしまうこともあります。
Sometimes we get lost and we start doubting, God, really? Are you really with me?
それでもあなたの約束が決して変わらないということをもう一度信じて告白していきます。
But today and now we confess once againThat God, your promise will never change.
どうぞ新しい一週間もここにいらっしゃるお一人お一人とインマヌエルの主が共にいてください。
God of Emmanuel, may you live and be with each and every person here throughout the coming week.
インマヌエルの主、救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。
We pray all this in the name of our loving Emmanuel, Jesus Christ.
Amen.
Amen.
Amen. 拍手を持って神様を褒めたたえましょう。
Let's give a clap offering to God.